今月のこの時間は夢やりたいこと実現センターについてお話をお伺いしていきます。社会福祉法人一博会麦の里夢やりたいこと実現センターコーディネーターの緒方千春さんです。緒方さん。
はい、緒方です。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、夢やりたいこと実現センターではどんな活動が行われてるんですか？
はい、社会福祉法人一博会麦の里夢やりたいこと実現センターは、文部科学省、障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践事業という、実践研究という事業を受託し、2018年8月よりスタートさせました。
はい、
障害のある人が学校を卒業してからも好きなことや得意なことを新しく見つけながら、それぞれの夢ややりたいことを実現できるようにサポートをしています。はい、学び合い、そして作り合うをテーマに、さまざまな障害のある当事者が自分の人生の主人公になるように、やりたいことをみんなで作る活動として、一つ目が、夕刻のたまり場、二つ目がやりたいこと講座、それからつぶやきサポート、相談支援などしています。
はいはい、
それから最後に、一大発掘人材バンクの4つを大きな柱にして活動をしています。
なるほど。ちょっと障害の持った方にとっては非常に心強いね。
はい、
そういうところですよね。
はい、
今のお話の中にね、相談支援もありましたし、はい、夢やりたいことについてのね、それから逸材発掘人材バンクというね、この2つありました。はい、これはもう非常に聞いたよく分かったんですが、はい、今紹介していただいた中の夕刻のたまり場、これはどんな場所なんですか？
はい、私たちの拠点となっているのは、JR 和歌山線古川駅前にある、旧山崎家住宅です。実は、2020年7月に国の登録有形文化財に登録されて、
はい、
およそ築100年以上の古民家です。
ありますね、
懐かしさやぬくもりを感じる古民家で、毎週水曜日の16時から20時に夕刻のたまり場をオープンしています。はい、作業所などの仕事の後にみんなで食べたり飲んだり話したりゆっくりできる場所を一緒に作っています。
なるほど。あ、これいいですね。
はい、
ここでいろいろお話ししたりね、お茶飲んだりしながら、気持ちを通じ合わせる、これは非常に心強い場所だと思いますね。
はい、
さあそして次にですね、やりたいこと講座についても教えてもらえますか？
はい、障害のある人のニーズを聞きながら多種多様な講座、例えば防災グッズ作りだったり、ニコの演奏会、俳句をみんなで作って楽しもうという講座などを企画し開催しています。はい、障害学習活動のをしている地元の講師団体、それから夢やりたいこと実現センター連携委員等で、こんなことしたい、あんなこと勉強したいなど、障害のある人のひたむきな思いに寄り添い、そして、みんなと学び合いたいという講師の熱意をつなぎながら、それぞれの願いや夢が実現する講座をみんなで作っています。はい、この3年間の間に約130ほどの、個性豊かで実りのある講座を開催して、延べ2100名ほどの参加者がありました。
わあ、素晴らしい。やっぱりみんなの夢に近づけていってくれそうな、そんな講座もいっぱいあるということですよね。
はい、そうですね。
あれはなんか聞いててね、はい、僕の方がほっこりしてくる感じが、ほんまにいたしますね。さあ、このたまり場があったり講座があることによってね、不安とか悩みを共有できたりという方もいらっしゃるそうですね。はい、
そうですね。ある参加者から、たまり場に参加するようになって、自分が寂しかったことに気がつきました。
なるほど。
はい、語ってくれた方がいました。人と喋りたい、出会いを広げたい、同じ悩みを持つ人と知り合いたいという思いがあったそうで、みんなと 気持ちを共有したり共感してくれる人がいるかどうか不安だったそうです。でも夕刻のたまり場で新しい、うん仲間と出会ったことで、うんうん新たな発見もあったそうです。
あなるほど、
はいはい。でそんな、いつも陽気で冗談好きな人とは話は合わないんだろうなと思い込んでたそうですけども、お互い腹を割って、家族だったり仕事恋愛などの悩みを話すようになると、うん、その人も同じ気持ちで不安を持っているっていうことが分かったそうです、
うん、なるほどな、はいはい、
一人だけで悩んでいたのではなかったと、
うん、
共感してくれる同年代の仲間と出会えたことでたまり場に来る安心感ができたそうです、
うん
実は今日は、うん夕刻のたまり場に参加してくださっている宮崎康弘さんもここに来てもらっています、
うんうん、
で実は前岡さんの大ファンでもあるみたいなので、
うん、
お話をさせていただいても構いませんか。
もちろんじゃないですか。宮里さんですか。
はいそうです。
宮里さん。
はい。
あどうも前岡です。
あはじめまして宮里です。
めっちゃ元気やんか。
ありがとうございます。
ね宮里さん僕のファンなん。
はいいつも木曜日聞いてます。
ありがとうございます。嬉しいわそんな言ってもうたらね。ますます僕も元気にならなあかんなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。
宮里さんはこのたまり場に参加されてみていかがですか。
あ夕刻のたまり場は。
うん、
すごく楽しいですし、うん、料理や阪神の DVD を見たり、うん、ゆっくりのんびりしています。
阪神ファンなん。
はい阪神ファンです
そうかそうかのんびりできるんやね。
はい、
うん、そうかそうか。まあ今までこう講座とかでいろんなこうお話聞いたと思うんですけど、
はい、
あそうかあれかたまり場の方やね。たまり場でみんなと一緒に集ってるということやんな。
はいそうです。
うん、やっぱり楽しい。
子供も楽しいです。
ちなみに宮里さんはお住まいはどちらですか。
あと和歌山市の君寺です。
うん、たまり場は紀の川市ですやんね。
はい。
これずっと通っていてんの。
通っての会社 の, 電車とバス乗って行ってます。
あそうですか。偉いな。おやっぱそれだけ行きたくなるほどこう楽しいわけなんやね。
はいそうです。
ええなあ。前にねどんな講座をしたいかって宮里さんに聞いたら、はい、似顔絵なんか描きたいなっておっしゃったことある。
はいあります。
ある。
はい
僕似顔絵得意やで。
ありがとうございます。
うん何やったら、はい、何やったら教えに行こうか。
あお願いします
ほんま行っても買わへん。
はいお願いします。
あほんならぜひねちょっと僕似顔絵講座で行くわ。
お願いします。
おうおう。その時必ず参加してな宮里さん。
はいわかりました
わめちゃめちゃ元気ありがとうございました宮里さん。
どうも。
うん尾形さんですか。
あはい尾形
そうです。宮里さんめちゃめちゃ元気やんか。
そうなんです。
なあ。
はいそうなんです、うん、で似顔絵講座にぜひ前岡さん呼びたいんだけどでもちょっと無理だよねって言ってたんですけど。
何を言うてんねん尾形さん行くやん、はい、もしよかったらほんま行くで。連絡また和歌山放送の方してくださいほな僕飛んでいくわ。
宮里さんの夢も叶うので、うん、本当に嬉しいです。
OKOK ちょっとまたスケジュール見ながら、はい寄せてもらいます。
ありがとうございます。
うんうん、よかった。あめっちゃ手叩いてくれてありがとうございます。
お母さんも
来
てい
て。え、なんで？
お母さんも来てい
て。あ、お母さん向いてるんか。よっしゃ、ほんならもうこれは僕約束しますんで。
あ、嬉しい。
はいはい。また、後でまた、ちゃんと時間とか決めていきましょう。はい。は
い、お願いします。
さあ、そしてね、小川さん。
はい。
今後開催予定のイベントなんかはありますか？
はい、
うん
実はですね2020年2月7日の日曜日の、1時半から3時15分に、うんもっと広がれ障害学習未来へつながるトークセッションというイベントを行います。
はい、
はい内容はこの授業3年間の成果とそれを振り返る報告会です。 一部はトークセッションで和歌山大学副学長の堀口秀夫さんと、元副学長の堀口秀夫さんと和歌山大学教授の山崎ゆかりさんを迎えて3年間の活動について一緒に振り返ります。
はい、
はい、で2部は、みんなの声を集めようということで、この3年間に参加した人や関わっていただいた人からたくさんの声を集めたいと思っております。
うん、
はい、
日時は、はい、
あ、日時はですね、2月7日日曜日1時半から3時15分です。場所が、紀の川市の長総合センター大会議室です。
はいはい、
はい、で申し込みはちょっと定員がいっぱいになってしまいまして、
あ、もう定員いっぱいになってしまったんかいな。
です、はい、とてもありがたい。
あ、そっかそっか、うんうんうん、
はい、はい、たくさんの方に来ていただいて、宮崎さんとか参加していただいた方に、
うん、
気持ちを、その時に聞きたいなと思っております。
ねえ、また、はい、今後もこういうね活動とかイベントとかっていろいろあると思いますんでね、はい、その時またお知らせくださいよ。
あ、はい、ぜひさせていただきます。
ねえ、はい、ほんまにこれからもね、はい、そうちょっと障害の持った方々に力強いそういう組織であってほしいなって僕らも思いますんで。
あ、はい、はい、ですね、ありがとうございます。はい、
若田さんの方も頑張ってくださいね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
ほんで宮崎さんにもよろしくお伝えくださいね。
はい、
宮崎さん、はい、宮崎さんまた行くからね。
ありがとうございます。
待っててね。
はい、
はい、さあ尾形さん、最後にラジオを聞きの皆さんに一言メッセージいただきたいんですけど。
はい、近頃コロナ禍のために大勢で活動ができずに参加を控えている人もいます。でもそんな時期だからこそそれぞれの心や思いに寄り添ったりして、豊かな人生や社会が広がるように、憂国のたまり場ややりたいこと講座など、障害がある人もない人も一緒に活動をしていきたいと思っております。
そうですね、僕も応援します。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。